お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。6月19日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府のペニー・ウォン外相は、イスラエルとイランの軍事衝突が続く中進めている現地に滞在するオーストラリア人の避難について最新の情報を発表しました。それによると、イランで支援を求めているオーストラリア人はおよそ1500人、イスラエルではおよそ1200人となっています。ウォン外相は公共放送 ABC に対し、飛行機が飛べる区域が限られていることで、オーストラリアに彼らを避難させることが難しくなっていること、またその一方で、すでに避難できた人もいると述べました。イスラエルからの避難について、よりそのチャンスがあることは明らかです。昨日、小さなグループを陸路で国外に避難させることができました。この取り組みを続けていきます。現地の状況は常に変わっています。周知のことかと思いますが、明らかにイランは非常に複雑な状況でリスクが高まっています。渡航者へのアドバイスに変わりはありません。そして安全に国外に出られるのであればそうすべきです。そうでなければ安全な場所に避難してください。ウォン外相でした。ビクトリア州警察はメルボルンのショッピングセンターに車で侵入し、中を走行した疑いで27歳の男を逮捕しました。男が乗っていたトヨタのランドクルーザーは盗難車と見られており、警察からの追跡を逃れるためプレストンのノースランドショッピングセンターに侵入したとされています。容疑者の男は今朝、イーストメルボルンで逮捕されました。その際に電子キーの再プログラミングツールも押収されています。ショッピングセンターで怪我をした人はなく、警察は今回の事件に関連して別の誰かを探してはいないとしています。ニューサウスウェールズ州政府は今日、現代の奴隷の問題についての調査の一環として、グリフィスで聞き取り調査を行います。この調査会ではこれまで、主に移民労働者など4万人以上の人が現代の奴隷制度から抜け出せないでいるとの情報が伝わっています。とりわけ問題となっているのは、太平洋諸島などからの労働者を雇用するパームと呼ばれる制度で、そのビザの発給条件が厳しいことから、仕事で問題があったとしても雇用主を変えられない状態になっています。ニュースを続けます。異常気象がもたらす災害でオーストラリアが被る損害が2050年までに年間87億オーストラリアドルに達する見通しであることが、連邦政府に助言する独立諮問機関クライメートチェンジオーソリティの最新の報告書で分かりました。報告書は、洪水、山火事、激しい嵐や海岸の浸食について、その被害の深刻さを調べました。その結果、気候リスクに対応し適応していくための国のリーダーシップが必要だとしています。今年は自然災害が続いていますが、今年だけでもすでに経済的な被害は22億オーストラリアドルに上っています。クライメートチェンジオーソリティのチェアを務めるマット・キーン氏は、当局は建設基準の見直しを行うべきだと述べました。報告書では政府に対し、適切な部門に投資し、関連する基準や法律、規制が変わり続ける気候に対応でき、目的に沿ったものにすることなどを求めています。ビクトリア州政府のソーニャ・キルケニー法相は、教会の神父が行った虐待の責任を教会が負うことを求める法案を、年内に議会に提出する方針であることを明らかにしました。聖職者から虐待を受けた被害者らはこれまで、不正行為に対して直接行為に関与していない第三者が法的に責任を負うという第一責任法の見直しを求めています。 その背景には聖職者による虐待をめぐり、昨年の最高裁が特に加害者が法的に従業員とみなされていない場合、その責任は教会には及ばないとの判決を下したことがあります。キルケニー法相は、法案が可決すれば教会の責任が問われなかった過去の事件にも法律が適用されるとしています。法律事務所シャインロイヤーズのチーフリーガルオフィサーリサ・フリン氏は、州政府の方針を歓迎し、他の州やテリトリーがビクトリア州に続くことを望むと述べました。
We have acted for thousands of survivors of child abuse and...
児童虐待の被害者を代弁してきました。そしてビクトリア州政府の法相が発表した法改正はとても必要なものです。そしてこれは一つの州だけで実現されれば良いというわけではありません。フリン氏でした。ノーザンテリトリー政府が2030年までに温室効果ガスの排出を 43% 減らすという選挙での公約を守れないことが、昨日発表された予算見通しで明らかになりました。最近の選挙の後、地方自由党のメンバーらは2050年までにネットゼロを達成する目標の破棄を求めていました。彼らはまたパリ協定からの離脱も求めています。テリトリー政府のジョッシュ・バーゴイン環境相は、2050年までのネットゼロ達成は引き続き政府の目標だと述べています。通信大手オプタスによる不正行為で消費者400人以上が影響を受けたことを受け、規制の強化を求める声が上がっています。影響を受けた人の中には多くのファーストネーションズの人も含まれています。オプタスは2019年8月から2023年7月にかけて、国内各地の16店舗で従業員が不当に製品を販売、サービスを提供していたことを認めました。オプタスは多くのファーストネーションズの人に対して、彼らが必要としていないまたは求めていないサービスを販売したことなどで、1億オーストラリアドルの罰金を支払うことで合意しています。オプタスはこれまでに声明で、再発を防ぐため経営幹部を刷新して懲戒処分を科したほか、問題を起こした店員を解雇したと明らかにしています。しかし、オーストラリアンコミュニケーションズコンシューマーアクションネットワークのキャロル・ベネット CEO は、監視を強化するための改革が必要だと述べました。
It's absolutely essential, that these sorts of behaviors do not ever happen.
このような行為が二度と起こらないようにすることが何より必要です。それを実現する唯一の方法は、直接的な規制を設けて業界による自己監視に頼らないようにすることです。ベネット CEO でした。続いてスポーツ NRL です。ラグビーリーグのオールスター戦で、ニューサースウェールズ州とクイーンズランド州の州対抗戦となるステートオブオリジンの第2戦が昨日行われ、クイーンズランド州選抜のマルーンズがニューサースウェールズ州選抜のブルースを26対24のスコアで下しました。決着は7月9日の第3戦で決まります。マルーンズのキャプテン、キャメロン・マンスターは、コーチのビリー・スレーターに対する批判を受けて、チームのまとまりが強まったと述べました。スレーターは記者会見に発言した12時間後に、発言の中で2022年に亡くなったクイーンズランド州の元コーチポール・グリーン氏に触れたことについて、適切ではなかったと謝罪しています。マンスターはコーチのスレーターを支えようとする思いが選手の中で高まったと説明しました。
何を言われようが、彼は私たちのコーチであり、私たちのために計画を立て、できることをすべてしてくれました。
ですが、私たちが第一線で力が出せず、その責任を彼が負うことになってしまいました。メディアにも追及され、多くの批判を受けましたが、彼の責任ではありません。私は現役時代のビルとプレーしました。彼は素晴らしい選手で素晴らしいコーチです。
その時から今でも彼とは良い関係にあり、親しい仲間です。なので彼がこのように攻撃されることで、私は個人的にとても傷つきます。彼に言ったことはありませんが、今言おうかと思います。彼は私にとって大切な存在であり、私はただクイーンズランド州のために、そしてコーチのためにベストを尽くしたいと思っています。マンスターでした。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で94円09銭。US ドルで 64.90 セント。ユーロで 56.59 セント。イギリスポンドで 48.40 ペンス。また、US ドル1ドルは日本円で144円98銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日20日金曜日のお天気です。パースは雨足が強まりそうです。最高気温は21度。アデレードは晴れで最高気温は19度。メルボルンも晴れで最高気温は16度。ホバートは時々曇りの予報です。最高気温は17度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。日中は晴れの見通しです。最高気温は13度。シドニーはほぼ晴れで最高気温は17度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は23度。ダーウィンは晴れで最高気温は31度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。